こんにちは、心理カウンセラーの大島です。本日はですね、本日のブログはですね、メールカウンセリングについてお話ししたいと思います。音声ファイルですのでね、お時間のあるときにゆっくり聞いていただければなと思うんですけれども、私のですね、別の音声ファイルでですね、適応障害の不安の解消の方法ということで、一つに、自分のね、気持ちを紙に書き出すといいですよっていうね、アドバイスをさせてもらってるんですね。これ本当に有効な手段なんですね。自分のですね、気持ちを紙に書くことで、どんどん自分の気持ちをですね、整理できていきますし、あと自分自身のね、あ、こんなことを考えてたんだとか、あ、こんなことが嫌なのかなと、嫌だったんだなっていうのがね、紙に書くことでね、改めて気づけるようになるんですね。で、気持ちをどんどんこう整理するのにですね、非常に紙にですね、自分の今の気持ちをね、書き記すっていうのは本当に不安を解消するのに有効な方法なんですね。で、どんどんね、気持ちを書いていきますと、同じキーワードですね、よく出てくるキーワード、その人それぞれにあるんですよね。なぜかなんか繰り返しこの言葉が出てくるなみたいなのが、後でそのノートですか、その自分の気持ちを紙に書き記したものをですね、読み返していくと、いつも何か寂しいとかね、例えばなんか怖いとかね、なんか仕事とかね、例えばですよ、なんか とにかくですね、その人が一番気にしているキーワードみたいなものが、その気持ちを書いていくと勝手に自然と出てくるんですね。で、こういうのもね、面白いんですね。後で読み返していくと、あ、自分はこのキーワードよく頻繁に出てくるから、やっぱここのキーワードに関することに何か心の引っかかりみたいなのがあるのかななんてね、分かるようになるんですね。で、まあ本題に入りますけどね、私はメールカウンセリングっていうのを去年からメニューに取り入れてみたんですね。で、今まではメールカウンセリングっていうのはメニューには組み入れてはいなかったんですけども、一度ですね、カウンセリングですね、対面カウンセリングを受けていただいた方ですね、実際お会いしてお話しした相手であれば、まあ顔をね、一回付き合わせてるので、メールでのね、相談っていうのは受けてたんですね。メールカウンセリングっていう形で受けてたんですけども、全然顔を付き合わせてお話もしたことない方に関して、いきなりメールカウンセリングからですね、始めてみてもですね、お互いその信頼関係でなかなか、気づけないんじゃないかなとかですね、あとは私自身がですね、その文面だけで、その本当にその相談者さんのその文面、相談者さんが書いたその文面通りの気持ちをね、私が読み取れるかなっていうのがあってですね、メニューにはちょっと組み込んでなかったんですよ。ただいきなりなんて言うんですかね、適応障害でですね、休職したて、まあ、特に1ヶ月目ぐらいの方なんかは、特にね、心のね、ストレスみたいなのがまだ全然取れてなくてですね、外出する気にもなれなかったりですね、人と会って、ね、外で会ってカウンセリング受けるっていう気にとてもじゃないけどなれないっていう方がいるっていうことも私ね、知ってますし、あと電話もね、なかなかね、話すっていうことがね、ちょっと億劫でできないっていう方もね、結構いることが分かったんですよね。で、そんな方のためにやっぱメールカウンセリングって有効じゃないかなということで、ちょっと試しにね、メニューにちょっと組み入れてみたんですね。そうすると意外にもですね、メールのカウンセリングの問い合わせっていうんですか、受けたいですっていうことで受けていただく方が増えてきましてですね、今結構な頻度でメールカウンセリング今入ってるんですよ。で、毎日なんていうんですかね、回数無制限で1ヶ月間有効なサービスなんですけども、私のメールカウンセリングはですから毎日ね、書いてくれる方もいらっしゃいますね。週にね、1回とか2回しか気持ちの整理のために活用してくれる方もいらっしゃいますし、毎日ね、1日1回2回とかね、3回とかね、回数ね、その時その時の気持ちをね、メールに書いて 私に送ってくれる方もいらっしゃるんですけども、あのこれがね、あのまさにね、あの自分の気持ちを紙に書くっていうね、この不安の解消法とね、このメールカウンセリングっていうのがね、本当にねマッチングしてるなっていうのが、あのメールカウンセリングをやってみてね、あの気づきましたね。あの皆さんね、あの本当にその時のね不安な気持ちをね、私にあのメールであの送っていただけるんですけども、そうすることによってどんどんですね、相談者自身がですね、の方がですね、自分の心の癖っていうのをどんどん気づいていけるようになってきて、あのあこうしたらいいんだろうなっていうのでね、自分でね、自分のその心の癖を克服するにはこうしたらいいかなっていうことで思いつくようになるんですね。で、あの本当にね、1ヶ月とか2ヶ月でね、見る見るうちにね、メールカウンセリングだけでですよ、あのどんどんあの適応障害克服されてる方をね、あの目の当たりにしてきました。今月もあの克服された方数人いらっしゃるんですけれども、やっぱりあのメールをね、あのメールカウンセリングをね、あの始まった当初っていうのはすごくね、あの弱気なですね、すごい暗いですね、自信のない、そういうメール内容だったんですけども、どんどんあの自分の気持ちをですね、あの書き記していくことによって、あのちょっとずつですけど、あの文面がね、あの後ろ向きな文面じゃなくなってくるんですよね、皆さん本当に不思議なもんで、で1ヶ月も経つとね、結構ね明るい文面になってきたりするんですよね。で、あの今日はこんなことできました、あんなことできましたということで、あの前までねできなかったことがこうできるようになってくるんですよね。で、まあ、多分あの相談者の方もですね、おそらく自分自身で1ヶ月前のメールとかを読み返してみて、あ全然文体が違うなということに気づかれて、でまたそこでやっぱりこう進捗してる自分っていうんですかね、成長してる自分っていうんですかね、変化してる自分っていうのをね、あのはっきり目の当たりにすることで、またより一層こう自信がついてくるんですよね。あのもちろんあの対面カウンセリングでもね、あの同じ効果があるんですけども、対面カウンセリングの場合はやっぱりあの、ね、毎日毎日ね、私にあのカウンセリングを受けていただくわけにもね、あのお金とか費用とか時間の問題もあるので、なかなかねあの難しいんですけども、メールカウンセリングであればね、あの本当24時間あの自分の好きなタイミングで自分の気持ちをつらつら書いてですね、で、まあ、翌日とかにですね、私の方からあの返信が来て、あ自分の気持ちね、あこういうことを自分は気にしてたんだなとかね、私のフィードバックから読み取っていただいて、じゃあ次こうしてした方がいいのかななんて自分自身でですね考えて、主体的にですね、あの改善策っていうんですかね、これをなんか自分で見出してね、どんどん解決していく方っていうのはね、非常に多いですね。で、私はね、もう本当にね、皆さんのね、メールカウンセリング受けていただいている皆さんのね、あの、その変化、本当に早いんですよね。あの、もしかしたら対面カウンセリングよりも早いのかもしれないですね。なんか回復スピードがね、そういう方がたまたま多いのかもしれませんけども、あの、やっぱ毎日毎日、あの、自分の気持ちをこう、紙に書いて、自分の心の癖っていうのをね、こう、気づいていくと、どんどんこの気持ちの変化っていうんですかね、そういうのがご本人の中にもあるみたいで、あの、私自身がちょっと驚くようなね、あの、劇的なその回復ぶりっていうんですかね、克服されている方が多いですね。で、あの克服されて、あの復職された皆さんがですね、あの多くの方がですね、やっぱりあの復職された後もあのメールカウンセリングを続けていただいている方に関しては、あの楽しそうにですね、あの前回その休職前のね、自分がこういう心の癖があったから、今回はもうちょっとここはね、あの頑張らないようにしますとかですね、あのここはあんまり気にしないようにしますとかね、そういう感じで、あの自分で、あの自分の心の癖を把握した上でね、対策を講じて、で、あの復職に臨まれているので、今のところあの復職した後もですね、メールカウンセリング受けていただいている方はですね、あの順調にあの復職されてますね、でちょっとね、あの今日はね、あのちょっと宣伝っぽくなってしまいましたけども、これちょっと私自身がね、あのちょっとメールカウンセリングの効果、 これすごくいいなって、適応障害とメールカウンセリングってすごくね相性がいいなっていうことに気づいたので、ちょっと今日はねメールカウンセリングについてちょっとお話しさせていただきました。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。